2014年春、日本のフットボールカルチャーを憂い、人知れず立ち上がった二人の革命戦士。ここは東京錦糸町の地下アジト。今宵も肩寄せ合って傷を舐め合う。我らは非力なレジスタンス集団。その名も、錦糸町フットボール義勇軍。
決心せよ、決心せよ。これは革命である。懐かしいですよ、
ね、懐かしい、
うん、いや相当参謀長うぃー、下げたしたならライト総長になります。
ねえ、ここのスパゲッティうまい。
我らのアジトのスパゲッティってことですよね、
前回と同じですよ、
収録日は11月4日水曜日であります、うん、まあ世間では香川が調子よくなって、
まあそうですよね、
だからちょっと不安な感じ
で、ね、
長友がもう一回元気で、
そうだね、
そんなサッカーニュース
清武も結構頑張ってるよ、
そんなにきょとんとされる香川ですよ、フットボール番組ですから、ね、
サッカーの話してたね、
後で聞いた
本田っていうから新車出したのかなとか、そんな話だろ
う、そういうことですね、本田の時にわーって言いました。違います、違います、
あ、すいません、これ下げていいでしょう、はい、
今夜も、ね、カフェでね、周りどうなのかな、音をして、外今、
ね、
一生懸命食って
っ
け
ど、ね、めっちゃ腹やってた、
革命スパゲティって、今集合時間6時ですけどね、遅く、ね、にお集まりいただいて、
はい、
今日もどうしようかに革命放送をお送りしたいということですけど、
伝えたい、
収録、あの、あった時点でも半月ぶりですか、
そうですね、
我々は、
前回あったのはそうですね、2、3週間前、
そうですね、
ちょうど J クラブのね、はい、最終節が近くて残留だ降格だなん
ですね、あ、そうでしたね、
で JFL は最終戦沼津フジロックだなんですね、話しましたね、
あ、そうか、ずいぶん昔のような話、
そうですね、
であれから J1 もね試合が消化して、
うん、
今喋ってる時点では清水エスパルスとモンテディ山形さんが来年 J2 決定ってね、でまだ J2 からの優勝とか昇格は実は全然決まってないってい
う、ね、これからプレーオフまでね、まだそれが3試合にして
るんですよ、 J2 の下の方もまだまだ分からないぞっていう、
ね、そうなんだ、
そうじゃね、
ね、全然分からない、
全然分かんないよ、
これからですよね、
まだ
ちょっと私ですね、泣いたんですよ、ちょっと
泣いたらしいじゃない、この間
涙って出た
の、栃木と徳島の試合見てね、総長人生で初悔しくて泣いちゃった、
見てないだろ、
泣いたっていうかな、感情というか気がうわーって言ってたんですね、やっぱりあの勝ち点差が大分と2になるチャンスだったので大分負けて、栃木がもう最後までも 1-0 で勝って
た、ね、大分負けてたんです
よ、ああいいハードワークしてたんですよその日、
栃木 1-0 で勝ってた、
最後のコーナーキックでやられまして、
うん、後半45分プラス4分のところ、
私あの電車乗ってました湘南新宿ライン、あーってもうちょっとうなぎ声を上げて気がついたら涙が流れてた、少量ですよ、少量、でも40前の男がスポーツ中継で泣くんだ、
あ、まだ涙腺硬いね、い俺なんか最近さ、いろんなドラマとか見てボロンボロン泣いちゃうもんね、
あ、そうですか、いや、うん、ドラマはそういう風に作ってあるからですけど、う
ん、いや、スポーツもなんか浅田真央ちゃんとか滑ってるだけでバーって泣いちゃうもん、
そうですか、
おじいさんだけ
滑ってるだけでなんか泣いちゃう、なんか1年間さ、1年間こう、
分かるけどね、
こうやっていろんな思い
がストーリーがあるわけでしょ、
そのね、なんか、なんか泣けちゃうもん、
あれですよ、ドキュメント効果ですよね、1時間見せられただけで一生応援してきたみたいな気持ちになったらさ、
あと内村航平が鉄棒からボーンって落ちたんで、なんてことをつってこう泣いちゃったりとかしちゃう、
随分他のスポーツには涙もろいですね、本当はね、
サッカーだけドライ、サッカードライ
だから、まあ J2 もまだまだね、下はね、下も上もですけどね、
最後の
最終節まで
醍醐味ですから。
でなんと J3 がですね、はあ、1位と2位が山口と町田がいよいよ勝ち点並んじゃってですよ、
は
あ、すごいことになって
るんで、町田がすごい来てるんです
よ、町田今、ね、勝ち点を並んで、まあ、得失点差だけでもワンツーだけ
ど、ね、もうあれだね、直線だったら、お
ー、そのまま町田ゼルビア、ゼルビア、町田ゼルビア、町田ゼルビアって
言
った
そう、今、すごい、っぽいですね、実況の杉本さんあたりがね、来ました、第4コーナーみたいな、
しっくり来ましたね、町田ゼルビア、うまっぽいですね、
町田ゼルビア、目の前山口、
ちょっと違いますからね、
4波論駆け上がるみたいな、
ね、町田ゼルビアの方が速そうですね、言いやすいですもんね。町田ゼルビアこれじゃないですか、
町田ゼルビア差し切りそうなんですよね、
だからどこが J2、J3 の入れ替え戦になるのかはちょっとこれは分かんないぞっていう状況で、まあ見逃せないですよ、
いやー町田ゼルビアに差し切ってもらいたい、
自動昇格を、うん、
中野はどうですか、
中野はまあ3位ですけど、もうそのワンツーにはもうほぼほぼ追いつかないから、
逆にもうそこがワンツーになってるから、もう長野が食い込む余地がないっていう、
まあ3連単では確実に来るんです
けど、そうだね、
3連単だったら確実に来る
け
るけど
3着は
単勝とかは無理、
2着はレノハ山口、3着は長野バルセイロ、
単勝とかでは無理、
単勝無理、
無理、絶対無理っていうね、
もうじゃあ馬券持ってるのはもう長野パルセールを、
大体長野県民市民は今馬券空に投げてます、
投げてる、もう連服じゃ
ダメ、ダメ、
連服じゃダメ、
連服はもうバー
ッ、でも長野パルセールはゆっくり行けばいい、次どうせいくら分になるわけでしょ、なんか最近はもういいってなんか言ってましたよ、この知り合いが言っていたって言って、
いや最高にいいですよ、
みんな、まあいいねっつって言ってましたよ、ね、
いやだったからさ、グリスタもサッカー専用だしね、はいはい、いいですよね、そういうい
いですよね、
サッカー専用スタジアムが J3 にいっぱいできてくるといいですよねっていうね、
はい、なんです
か、なんとしまだ決まったわけじゃないけどね、
いやじゃあ本当にやっぱり私は栃木に行く機会が多いわけじゃないですか、うん、で J3 の匂いがしてくるとですね、うん、私たちは認めてないんですよ、うん、J3 ギャグみたいな、今みたいなみんなが言い出すわけですよ、
言い出すわけ、ね、
長野いいな、長野いいな、来年から行けんじゃん、
行けるじゃんみたいな、
バカ野郎っつ
って先生したらいけるよって、
やった野人いけるとかね、
いいっすね、すごいです
ね、 J3 結構いいセンスタグよりも、
そうだね
いや絶対
決まってないんでね、
そこじゃね、
そうね、
でもそのやっぱりこう J3 競争局、降格競争局はやっぱ私今間近にね味わってる、その地元メディアもやはり番組がアスカパーがなるわけですから、
13になってね、中継ないですからね、
厳しいんじゃないかとか、喋る人のね、こういう話とか、
だから本当こういう11月って、
話になってるんですね、
ざわつく時期ですよね、
だけどやっぱり、そのまあ、J3 とか J2 とかも僕らよく語るけど、この前、テレビでね、J1 の浦和対 FC 東京っての見てたわけ、
NHK の生中継だよね、
そうそうそう、珍しいじゃない、今、J リーグ、そうそうそう、
いっちゃんで、地上波
で、地上波でやってた、
俺
別の仕事しながら、テレビチロチロ見ながら仕事をしてたんだけど、
僕もちゃんと見ましたけど、
それで、まあ面白い試合でした、まあ面白い試合、
もう1点入ったもんね、
4対3でした
ね、4対3、
ね、
シソゲーム、シソゲームで、もうなんつうの、FC 東京ってさ、はい、こう追う側がかっこいいんだよね、やっぱりこうちょっと1枚2枚浦和とか ね、 そうですね、うん、そうガンバに比べたら
昔からのイメージ
ちょっとこ う、ね、薄いからこう追っかけてる感じの方が東京らしいんですよ。
なるほどね。
だからまあその王者の風格はまだないから、どっちかというとこうね、無冠の無冠のチームだから。
そう、うん、
あれはアジスタでしょ。
アジスタ。
アジスタ。
もう好条件
だね。すごく僕的には面白いしやった持ち味出てて。
そうですね。
うん、でもやっぱりやっぱあの監督、広島の監督。
ペダルミッチです。ペダルミッチですか。
なんとかビッチ。
あ、それ浦和の監督ね。
浦和の監督。なんとかビッチ。
ミシャミシャ。ミシャミシャ。
なんとかビッチの。
ミシャ。俺だいぶ前から正解出してるんですけど。
そうですね。
なんで飲み込んでくれないんです
か。訳さない。ペトロビッチ。
ピービッチのさ、
はい、ピービッチ、
はい、ピービッチのあのサッカーは面白いね、
面白い、気づいた、
うん、面白いわ、気づいた、
ごめんなさい、世間のサッカーファン4年前ぐらいからずっともう広島の時代からね、
面白い、
ミーシャはすごいって、
僕あのゲームやるときあのホームページ
をしてますね、相当はこの間気づいた、
そう、それでいや、そのピービッチのその、うん、サッカーだけじゃなくて、はいはい、 あのイタリアの監督なの FC 東京
はフィッツカンティ、う
ん、名前ちょっと舌噛みそうだから言えないんだけど、はいはい
は
い、
ミステルミステル
そうで、そのがうんこ守りだよ、
う
ん、
そうイタリアね
完全にイタリアなんだよ、うん、おいおい、ね、2点先制されてる段階で5バックかいっていう
崩さないよ後ろの形みたいなね
僕はあんまり J1 見なかったけど、ね、この前朝日とね上田朝日君と、うん、たまたまラジオで、はいはい、一緒になった時に、はい、俺が調布の街歩いてたらちょっとラジオ出てよって、
はい、あなんか拉致られましたね
拉致られてラジオ出たん
だけど調布の FM 出てましたよそう父さんがFC 東京番組に
歩いてたら何してんだ
ろうコンビニでさ炭酸水買おうと思ってうろうろしてたらさ向こうからあのしゃがれ声がさあーって書いてちょっとさ
ラジオだからだ
誰とかが出れなくなったからついでに出てよとか言って
代わり喋れっしょみたいな、ね、
そうそう
やっぱ引き合うんですねそのロンギャル同士がね
それで出たら、まあまあ今の FC 東京どうなのって話してたら、うんこ守りに、うん、あのセットプレーだって言うわけ、
うん、うんこ守りにセットプレー
セットプレーもう本当イタリアのサッカーだから面白いよ、それで今一番リーグで順位がいいからFC 東京のサッカー面白いっていうふうに言ってたの、
ね、で、うん、J1 の年間順位も3位だったからね、FC 東京それで、
う
ん、
そうだね、
で、その時は山形対あの浦和、あ、山形対 FC 東京だったんだけど、
アージスタ、
そうそう、アージスタ、それがあのすごいあの、コーナーキッカー誰だっけ、
太田ですか、
太田康介、
うん、左足の
太田康介が曲がるんだよ、
すごいね、
超曲がる、
曲がりますよね、気持ちいいですよね、うん、アーリーとかもかっこいいですよね、
ギュッてギュッてカッていって決めるっていう、
キャプテン翼に出てきそうなタイプですよ、も
あるあのそうそう FC 東京の3点中2点はあの太田康介のリスタートからだ
そうですよね、見ました、
でそれで見て、
はい、であれ見て、
見てで、
うんこ守りと、さすが J1 だなっていう部分もあって、こんな面白いサッカー J リーグでもやってんだって 思ったのに満員になってない。
浦和戦だ。
浦和戦で。
まあでもアジスタだから結構入ってるように見えましたよね。
けど3万4千とか、まだ5、6千入れない。
これね、5、6年前の浦和レッズ対 FC 東京とアジスタはね、4万必ず超える試合だったんです
よ。
で、それ4万切るっていうのは、あの九州のチームにね、アジスタ出たのは分かるけど、もう同じ首都圏でしょ。
首都圏で人気チーム同士で、しかも優勝争いして
る。優勝争いだ
ね、それがね、4万切った現実がね、結構俺ね、あ、日本って結構サッカー離れしてんぞって。
そんなお日柄は良かったですよ。
そう、
雨も降ってないし、
かぶったとかじゃない、かぶったにしてもか、
それね、日本シリーズはかぶってるけど、日本シリーズ4時から、5時からだから。
そうそう、別に田んぼの季節は関係ないですからね、
田んぼもね、
あの北信越になると田んぼとかね、東北にな
ってありますから、言い訳できないやつですか、そうそう、ナショナルダービーっていうんですよね、
だからこれは多分全体的に両チーム合わせてもリピーター含めてちょっと減ってんじゃないかというね、
でも名カード、名カードです、
ね、いやもうこれ国内で一番
ゲームこれね、サッカーファンだったらね、お金払っても絶対見てもいい試合、
ね、僕も仕事だったらできなかったですけど、これ見に来たなと思いましたもんね、やっぱね、
だからこその NHK も地上波でもう生中継ぐらいの
ですか、
でね、そこでね、中継してるからお客さん少ないとか、日本シリーズと被ってるからお客さん少ないとか言ったら、じゃあ日本シリーズはなんで満員なのよって話にな
っちゃう、そうですよね、そうですよね、
神宮の平日ですげえ入ってたからね平日でもう
だからね、ちょっとね、言い訳できねえかなっていう、
そもそも文房の話だね、だから
これやっぱ結構日本のサッカー危機的だなってやっぱちょっと思っちゃう、
2シーズン制みたいな影響してないんですか、
いや仮に2シーズン制が影響してる ていうことであるんだったら、このカードだけで言うんだったら2シーズン制の影響はもろいい方に出てるんです
よ。まさに2ステージ、セカンドステージの優勝が年間の全ての条件が整ってるから、あんまりその
マイナスな要因がね、
制度とかそういうお日柄とかの理由ではあんまりエクスキューズできないね。
それが対湘南とかね、対エスパルスとかね、まあ、湘南一部、二部、一部、そう一部ね。
ちょっとじゃあライト層目線でちょっとその理由を想像してみていいですか。無党もいないじゃん。
あ、それある
とか。僕は一切思わないですけどね、面白いですけど、ね。無党いないでしょとか。なんですか、浦和っつったって、まあ、え、ネギリのとかでしょ、代表
います。
誰が攻めてんのみたいな、
武藤がいます。
そう、浦和に赤武藤でしょ、
赤武藤がいます。
そうですよね。だから3万と4万の、ね、間の1万は武藤とか
FC 東京ね、
はい、そう、なんかそういう層なんですかね、減った1万人っていうのは。
まあ、FC 東京のホームゲームの今シーズンが、例えばじゃあマリノス戦とか、そういうのあるじゃないですか。もう大体3万5千人、山川戦もそんくらいだったでしょ、3万ちょい。い
や、山川はね、もうちょっと入ってた。
3万7
千人。そのカードより入ってた。
あ、そうなんですか。
山川戦の方が
いい。それはおかしいですね。
まあ、ただそのからくりを言うと、山川戦は相当数タダ券がばら投下されてた。
まあ、
FC 東京から。
FC 東京
総統も参謀長も多分タダ券で入ったね。
あ、そうです、
その山川線ね、アジスタ、それはかなりあったね。
マッチで大きいスポンサーがついたので、
ぜひ来てくださいって誘われましたよ、参謀長。まあ、そういうその集客に特化した試合だったっていうのは山川線の場合はあるかもしれないけども、そのありとあらゆる条件考えても、まあ、レッズと FC 東京がこのタイミングでアジスタで戦うのに、まあ、4万超えないっていうのが今の J1 のバリューの上限値だっていう。
武藤が抜けたら客が下がるっていうところの、その今の求心力だ。
そうですよね。
武藤だって1年目や2年目の選手だよ。
ですね。でもあのゲームを見たら次は増えそうじゃないですか。
って思うじゃん。増えてね。
確かにあのカードがパンパンで買えないっていうのがいいですよね。うん、なんか嬉しいですよね。そういうリーグであってほしいですよね。
だから例えばさっき後藤言った4年前の吉井東京対レッズのアジスタの試合に別に武藤もいなかったし、そんなに日本代表クラスがいなかった。まあレッズの方にはいたけど、吉井東京の方にいなくても4万4000とか入ってた時があったんですよね。でそこから緩やかに下がってる、緩やかですよ。それはその J リーグ全体のファンの数みたいなのとやっぱり比例してる現象なんじゃないかな。
やっぱりですか、高齢化、ファンの高齢化、
固定化、高齢化、まあまあ、必死に今 J リーグ自体も若い世代をね、どんどんスタジアムに取り込みたい。
みんな嫁ができ、子供ができ、うん、子育て世代の層が子育て世代に移行していって、ちょっと日曜日がしていない、
スタジアムに来なくなる人は確実に出てますよね、この仕事は。
ね、もっと問題だなって思ったのは、僕はそのツイートしたわけさ。したらね、割と FC 東京のコア層って、僕とあんまりそのツイッターで絡むような層じゃないんだけど、いや心配ないっしょ、こんなもんしょみたいな、それ東京でしょみたいな、なんか屁の突っ張って返してくるわけ。
盛り上がってっしょみたいな。
そうそう、いや別に東京はこんなもんすよみたいな感じで突っ張るんだけど、いやそれやべえと思わねえだろお前らっていうところがやべえ。
なるほど、なるほど。
それでツイート見てもさ、あの終わった後にさ、あの浦和はクソだとか、あの審判クソだとかさ、あのもう相手をこうなんつうの、
ちょっと荒れる試合だったね。
そう、もう相手クソしか言ってないね。審判クソ、裏クソ、東京クソっていう
罵倒
しかないわけ。
ツイート
で、まあね、別にツイートなんだから吹き溜まりだから別にそんな気にしなくてもいいよって言ったけど、ポジティブな要素がいっぱいあるのに全然出てこないんだよ。あれじゃあお客さん増えないね。いや負けた FC 東京側が最高、あれはいいって、うん、いい負けだったって、うん、味が出てるっていう風に 出てればいいんだけど、いつまで経っても勝てねえ FC 東京だーってことでそんなの出るわけでさ、うん、まあ、期待毎回見てるか期待してるのかもしんねえけど、いやそれでしかねサッカー見れねえようじゃね、日本のサッカー暗いねと思ってね。
あれはどうだったんですか、上田朝日氏は。なん
か上田朝日は知らない、
そのお話はしなかった、
聞いてない。
でも面白
い、
も
いや、面白い、すごい、スペクタクル。
こういうの続けていけば問題ないなって思っちゃった側ですけどね、ね、俺は、うん、
だけど、
それが要するに、いわゆる世間の一般、まだサッカー無関心層にリーチしてない、響いてないっていうことが、まあ、こっちのずっと見続けてる人たちの危機感はどこにあるんだっていうのが、まあ、今の相当の指摘かな。
なるほどね。
自分たちは分かってんだよね、注目だし面白いよっていうことね。
首都圏で面白いゲームがね、見れるっていうね、毎週、
ね、結構ね、あ、日本人ってやっぱサッカー好きじゃねえなって思ったこのつまり
あとはもう一個のポイントは、今の話のポイントはファンの、今のファンのメンタリティと表現力みたいなところに、その要するにエンタメ感がないというか、その見に行ったファンたちの反応を見て、あ、楽しそうだな、次行ってみたいなっていう、その引きになるような、うん、あ、芸風がないっていうのが、まあ、2番目の相当の指摘かなと。
なるほど。
これ型がこれ、まあ、あの、なかなか比べるのが、あの、見つけるのがあれだけど、まあ、例えば日本シリーズとしましょうよ、優勝決定だから、やっぱり何ソフトバンクとヤクルトとチャーリー、うん、どっちのファンもね、終わった後勝ても負けてもね、いやー神宮楽しかったとか、どうも最高に面白かったっていう、その表現の方が、あの、そういう SNS も割合としては占めるし、それはあの、うさばらしでね、あの、ソフトバンクそうとかっていうのももちろんあるけど、比率的には野球ファンの方がその表現力は、あ、それを見た人が、あ、今度楽しそうだからやっぱ野球場行こうかなっていう気にはさせる。でもサッカーファンのそのサポーターの負けた後勝った後どっちにしろ、なんかもうその戦術とかいろんなものとか勝敗にガーって入り込みすぎちゃって、あの、読んでても楽しくない、
入り込みすぎ、
入り込む、
確かに
もう勝ち負けとか、これがすごい。
ずっとテレビつけっぱなしで仕事してて、で、日本シリーズが始まったから日本シリーズに変えたんだ、ヤクルトとソフトバンクで、外野席がね、あ、これがサッカーと決定的に違うなと思ったのは、ヤクルト側は、あ、ビジターなんだよね。で、福岡側に行ってるんだけど、外野席でその選手、そのファンを区切ってるのが、はい、トラロープ1本で、ロープで区切ってる、ね、だからここのトラロープがこうあったら、
隣り合ってる人る、
横がソフトバンクで、こっちがヤクルトっていう状態なの。
ちょっとヤクルトこぼれたらって携帯壊れちゃうみたいな。
そうそうそう、
ね、ソフトバンク的に。
そうそうそう、
ね、
だからそういう、なんていうの、あの、ファンがね、ちゃんと理解があるから、サッカーってさ、鑑賞台でさ20個ぐらいさ、こう、30席100、200、300ぐらい、
もともとそんな人たちじゃないですけどね、職場でサッカーの人たちもね、なんかサッカーのスタイルってそうあんなきゃいけないみたいな、ね、
みたいなのがあるじゃん。
あの、思いですよ、ちょっとそれ思い出したんですけど、昔日本代表がワールドカップ最初に出た時にしたっけ、負けてジョーたちが帰ってきて卵をぶつけられたみたいな、水とかあったじゃないですか。卵もありました
し、卵はカズさん、
カズさんか、
はい、三保町の目の前で見てました、国立競技場、
いらっしゃった、
すごかったよ、その子は。
あの時のね、なんか YouTube にもたどり着いて、なんか見たんですよ、たまたま、はいはいはい、そしたらやっぱすごい違和感というか、それをなんか扱う側のコメントとかも、なんかサッカーとはこういうものだみたいな、なんか、なんていうんですかね、あの、やっぱあの時って日本人全体で超無理して追いつこうとしてるんですよね。
ヒステリー
発狂状態だったから、
ヒステリー
97年は、ね、完全に発狂しましたから、自覚がある。
あの、全員が誰一人残れてサッカーってこのぐらいのもんでしょ、これが正しいサッカーでしょって思ってた。でもあの時に比べたら今ってまだ
今なんてね、
良くなってきてる、よく良いというか、
いや全然
冷静というか、
全然安全、
あの、まだまだそのサッカーファンは無理してる、あの、マイルドヤンキーが右傾化してカッコつけてるみたいなことは残ってますけど、あの時ほどじゃないなっていう、
あの時と比較にならないですね、もうあの時は異常ですよ、
ひどい、なんかすっごい寒いの今見ると、 サブ？
あ、そうそう、ちょっと引くでしょ、だから。
あの、はい、イメージは中国人が銀座で爆買いしてる感じ。
いやだからあの90
いるかもしれないですかね。
昔と今の比較でいうと今の方が全然柔らかいですよ、ね。97年 の、 あのもう記憶にはっきり残ってるんですけど、97年のアジア最終予選の UAE 戦国立競技場、岡田さんに変わった後の戻ってきた時の 0-0 で終わるって試合が大暴動が起きるんですよ、試合後。もう国立競技場の今やなきゃある国立競技場の黒いガラガラガラって重い扉が全部へしゃ曲がり、パイプ椅子が選手の駐車場に飛びまくり、で卵がその当時多分カズさんのポルシェかなんかだったんですけど、カズさんにも当たったけど車にも当たって、そしてカズさんがそれで激怒って、そのぐにゃっと曲がったフェンスまでカズさんがてめえ誰だよとか言って大喧嘩どころじゃなくて怖いみたいな、これ絶対怪我人出るから死人が出るぞっていうぐらいピリピリした。
あの時それをやってた人たちは、
まあ、今45くらいで今ちゃんとお父さんやってるよ。相当とか参謀長の同じ世代の人たち、だから昔のインファイト、ね、相当がいた頃のインファイトなんてまさに90年代そういうね、ボラーみたいなのとか、
ですね、
じゃ あ、 あの時もそれはそれしかなかったんで、ただあれからもう何年経ってるわけ、
10年経ってんだよもう。
その当時のヤンキー系はね、もう お父さんですよ。
ああいうの当時モテたんですか、そうやってる。
いや、モテるとかそういうこと考えないよね。一緒にフランスに行くみたいな、それしかないからみたいな。
よく総長がよく、それってモテるんですかっていう、そのラインはいつも女にモテるかどうかだよな。
そうです、そうです。
全ての行動は女にモテるかどうかが尺度だよな。
いや、僕はね、
きっかけはそうだよ。
違う、客観的にそれを見てきっとそういう目線があるようなのが透けて見えるんですよ。ダセーなっていう、
その、はい、人から見られてることを意識したパフォーマンスだ。
今でも忘れないですけ ど、それは途中でニュース映像からなくなったんですけど、ワールドカップのチケットが取れないってなって、どっかなんかプールしてて分析ができた時あったじゃないですか。あの時にチケットを管理してる会社になだれ込んだやつがいるんですって、日本人とかで、ね、
いましたいました。
どうなってるんだよって係員倒してガラス窓が割れたんですよ、係員が倒れて。すげえ衝撃映像じゃないですか、あれ。結構流れたんですけど、途中で流れなくなったんですよ。それって絶対カメラ切ってるからテンション上がってるんですよ。
なるほどね。
ダッセーなー、
まあ、それはあるでしょうね。
そんな怒るって言ったらそんな怒る、いや怒る気持ちは分かりますけど、その怒った矛先がフーリガンやってる俺だ、暴走族と一緒なんですよね。
なるほど。
なんか世間への反抗って言うけど、
うん、
実際俺見てよっていう、
イレブンスリーみたいな、
なんかね、
つい昨日の出来事、イレブンスリー、岸和田の暴走族たちがね、ものすごいあのパフォーマンスをして、テレビカメラブワーって来てるから、もうはしゃいでましたね。あれ、心理状態は近いでしょうね、その90年代のサポーターも。でも今そんなマインド
だと、野球のさ、スタンさん、モテたいみたいな、そうやってる人、これいないと思う。
まあ、いないですよ。
そうね、ね、そうね。
ね、だってサッカーもうまくいってるチームのスタンドには、これ少ないと思うんですよね。
うまくいってるところ
ね。やっぱり人間、多分ね、無意識に感じると思うんですよ、そういう鬱陶しさ。
ああ、なるほど。
はい。そうすると、やっぱりそこの近く行かないですよね。
そうですね。
ちょっと遠くで見ようと思いますよね。そうですね。それがバレる人って多すぎるじゃないですか。
そうですね。
バレんないなと思うんですけど。誰かで、まあね、それはあるんだと思うんですけど。
いや、だからそこの今の社長の指摘もまあそうかな。そういう、
いや、だから
意識が
結局そういう、そのなんていうの、要は J リーグ創世期のそのパッションだけでなんとかやっちまおうぜっていうその熱気が、今のこのバブル崩壊を経て、リーマンショックを経て、この日本は震災も経て、そうなってきていろんな時代の移り変わりがある中で、サポーター像っていうのも変わんなきゃいけないはずなのに、どうだろうね、あの西日本のサッカーの未だにそのなんつうのかな、西日本に多く生息するなんつうのかな、こう暑苦しいファッションでなんとかしちまおうぜっていう雰囲気。僕のこのニュアンスなんだけど、 オリジナル10と西日本に偏ってるような県。
西日本っていうのは、まあ、あの九州ですね。
九州、それから
四国、まあ、
関西以降。
関西以降、
まあまあ徳島、四国、愛媛もみんなそうっすよ。
そうっすよね、
はい、なんかこうそういうなんか西日本系の人たちのパッションでなんとかしまおうぜ
って、まあ、パッションはね悪いことだけじゃないでしょ
う。だけどパッションだけなんですよ。パッションだけでなんとかしまおうぜっていう、そういう輩は結構やっぱなんつうんだろうな、暑い地域ならではなのかこうなんかありそうな気がします。そこはあのちょっとまあ次週にするけど、今北九州でさ、ぶち狂わせ問題って知ってる？
ぶち狂わせ問題、乱暴な言葉でしょ。
ぶち狂わせ、ぶち狂わせっていうその北九州でやっつけろ的な感じ、あの関西で言えば伊手前みたいな、
いてこましたろう
かみたいな感じ、
まあ、クラスが一応倒せ、
殴り倒せ、
だからぶち、何
ぶち暮らせだからぶん殴れ、
ぶん殴れ、まあその方言だからね。
でもね、北九州ぶち暮らせだけど、僕も宮崎だけど、うん、宮崎もぶち暮らせまではそのちょっとあれだけど、あのクラス層っていうのはある。
クラス層、
クラス層、へえ、クラス層っていう、
クラワス層か、
クラワス層っていう、
クラワス層、
例えば宿題してないのをちょっと来いっつって、はい、うん、何語し何月宿題せんとかクラッサーっていうのは
美味しいサクサクしたミルフィーユみたいな感
じ、そうそうそう、そういうのは あ, のありますよ。ただそれをその、まあ、知らないリスナーはいないと思うけど、一応、まあ、あの話すと、 そのあるサポーターがぶち狂わせ北九州というその横断幕を出して、でそれがそのいわゆるちょっと非常識というか、あまり競技場よろしくないと、これやめなさいと球団が言ったんだけど、サポーターがわいやがんとして、これは暴言だと、これは地域密着でいいことだということで両者譲らずに、結局強制警察を伴って強制撤去をするというチーム側の暴挙が出て、
警察のあの一番偉い人がぶち殺せーって言ったんでしょ。バカ野郎落語みたいな話、今の落語みたいな、
いいっすね、それ
常連みたいに手叩いちゃった、寄せに来てる常連みたいによっ
それでね、
20分休憩です。
だてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてん
てんてんてんてんてんてんてん
てんてんてんてんてんてんてんてん
てんてんてん
てんてんてんてんてんてんてんてんてん
てんてんてんてんてんてん
そうですね、次の師匠が付け帳を見たら、ぶち狂わせもうやったんかできねえな、芝浜師匠、芝浜です。
ライト師匠、次何喋られるんですかまあいいや、まあそういう、
まあ、そういうのがあ
って横断幕強制的と、もともとちゃんとなんだよね、ちゃんと、いわゆるちゃんととしてもそんなぶち暮らせというのが、
ね、あの僕みたいな栃木の人から見たらぶち暮らせっていうのは意味が、あのストレートにはニュアンス分かってないから、お国言葉としてでなんかパッションも感じてかっこいいなっていうのは分かりますよね、うん、あった方がいいんじゃないかと普通には思いますけど、やっぱりそれが地元で乱暴なニュアンスを伴うからっていうことですよね。
まあだからその辺もちょっと僕としてはちょっといい加減あって、その辺もちょっと
クラブの北九州の公式ホームページにもすでに出てるその声明的なものには、そのまあ青少年特に子供に対するそういう影響と、あとその町がそもそものイメージが北九州というその一応その暴力とかそういうもののイメージをこれから払拭していきたいんだとっていうのが、まあ、あの理由としては書いてありました
けど、任天堂のゲームみたいな感じでしょ、だからマリオは血出しちゃダメみたいな
とかね、
これプレステだったら許されるレベルですよこれ、
はい、そうそう、だからまあそれはあの双方の言い分というかね、あの
相当はどういう
表面的か、
あと10分で話せないけど、
まあ来週でしょ、
まあでも、
まあ、そういうことがありましたということですね、ま
あ、それはね、じゃあ来週話
せ、
いや、その僕そのニューウェーブの頃からね、北九州のサポーターとは交流があって、はいはいはい、でまあすごいね、いい人たちなんですよ、うん、見てくれはね、ごっついっす、もうごっついっすからね、街であったら、本当もう、
道譲っちゃうような、
あの なんだろうな、
あの
チンピラ、
そうですね、今こう、こうね、今僕も言葉に詰まったんですけど、
時間かかった割に出てきた、
いやいや、じゃあ、いいワードを、
いいワードがね、いいワード
いいワードで、一番あのあ、
なるほどね、
優しくしたのが、
放送用にね、
放送用に、そうそうそう、
今
放送
用に、集中してしまった
チンピラです。
だから、まあ、パッと見てあのそっちの方の方ですかみたいな発信、
はい、
わかりますかね、これでこれで伝わるから、まあ、詳しくはもうみんな Google で画像見てくれる、
ね、あのもうね、お会いしたのはもう、
でも中身は違うよってことでしょ。
そう、ね、もう10年くらい会ってないんだけれど、
JFL の時から
つながりだから、つながりだから、すごく純粋なんだけど、ただ北九州という土地柄ね、無法松って知ってる？
無法松の一生、
そうそう、あれ元々松五郎っていう、あの車夫、あの人力車を引く人が友人 の、 あの 奥方に恋しちゃって、で結局告白できなくて、あの雪の中で埋もれて死ぬっていうような人なんですよ。
ずいぶんざっくりとね、ざっくりと
すごい乱暴者で、
あんまり面
白
そうじゃない。
そうですね。
まあでもざっくり、
ざっくり、
乱暴者が、はい、友人であるお金持ちの
北九州の話だ
そうです。ね、あの乱暴者なんだけど気が優しくて不器用なんですよ。どっちかというと高倉健みたいな感じでした。
わかります、わかります、わかります。
東映の映画ですよ。
そうそう、そういうね、
どうしようにも伝わってますから、大丈夫です。
大丈夫、大丈夫。
伝わってます
から。だからテトロビッチですよ、テトロビッチ。そう
そう、誤解されやすい人では、人たちではあるんだけれども、でもあるんだけども、やっぱさっき言ってた、いわゆるパッションで、なんとかやっちまおう系の、そういう九州のね、あの濃い位置を色濃く反映した土地柄ではあるんですよ。
九州の中でもあの福岡県のね、その北九州エリア、
北九州と筑豊エリアって
特に
大変なエリアなんですよ。だけど、まあ、そういったあのところをね、ちょっとやっぱりさっぴいても、まあ、今回のことに関しては僕はちょっとチームっていうか、もう J リーグ、もうやっぱね、こんなことでいちいち取り締まりしてたらダメね。
そういうご意見ですか。
もうね、もうあの逆に言うと、なんつうのかな、甘口であればみんな食べるでしょっていう風に、カレーで言うとスパイス効かせてないカレーの方がみんな食べんじゃないのっていう風になっちゃってるから、
平均化させようとしてるというか、
そうそうそう、
J リーグをポップスレーベルにしようとしてる、
そうそうそう、だからそれではね、やっぱりこう色が出ないんですよ。そこをね、
そうそうそうそう、
どうもね、いわゆるサッカー全体が低調なだけにね、危機感がね、変な方に出ちゃう。これね、ちょっとね、今回の件すごく残念で、両方に残念、
チームにも
サポーターにも残念。
それはチーム側の自主規制、リーグじゃなく
て、おそらくチーム側、
確かにそういうのと、色が出るプラス面の方が多い気がするんですね。外から見たら気にならないと、で地元の子供に悪影響って言ったって、本当にぶち食らすって言葉の通りぶち食らしたら反則なわけじゃないですか。子供もそんなことは分かりますよ。で口の悪いおっさんなんかいるじゃないですか、周りに。
だからそういう風に、ね、まあね、ほら、岡野さん、江田島軍曹が言ってたように、
はいはいはい、
なんかこう、薄くなっちゃって、
そうね、言ってましたね、
やっぱこう、鳥取個性がなくなっちゃったっていう、
同じテーマでそういう話、
選手も個性がなくなっちゃったっていうふうに言ってたけど、それはね、逆に言うと、サポーターも個性をなくさせようとしている、日本の縮図のような感じがするね。
そうです。ね、僕はだから日本の今の社会で起きていることは、結構 J リーグサッカーに対してリンクすることが多いなと思う。表現規制とかさ。 もそういうところっていうのがさ、別にサッカーだけじゃなく日本全体の空気としてこうあるでしょ。
受け化するのがいいんじゃなくて補正をうまくなすって
それも出し方なんだよね。だから取り締まる側も取り締まる側だし、個性を出す側も出す側なんだよね。もうね、ほんとね、なんかもやもや腹立たしい。
ハロウィンとかはあんなはしゃぐんですけど
ね、
ちょっとその辺の意見を聞きたいですね、若者のその、ああいうのがあってルールの中なら遊べるんですかね。
でも、はい、時代の一言では片付けたくないね、おっさんは。
そうね、まあここは一応ね、ヘリクス親父たちの集まりですから、
そうですね、ここは勝手なこと言う場所ですから、ね、
自習がぶち暮らせ、
ぶち暮らせ、じゃあ、はい、いよいよ ね、
はい、
論点はいろいろあり
そうですね、はい、というわけで自習に続きましょう、ね、はい、お送りしたのは口だけだしたならないと、私ないと早朝と
夫の参謀長で、
そして
真のフットボール革命の指導者ロック総統である、
どうしよう、月収せよ、
これは革命である。